2020年6月の若者につながりつ、お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二です。この番組は FM 草津から皆様にお届けをしております。さて、もう6月になりました。まあ、半年過ぎてしまったんですよね、2020年がね。半年前の1月にはもうコロナの、情報っていうのが出ていて、でもまさか半年経ってこんな風になるとはもう全く想像もしていませんでしたよね。なんかとっても半年っていうか、まあ、時間が経つのがとっても早いなという気がしてるんですけども、まあ、大学の方もね、リモート授業ということで、もうほとんどキャンパスには入れませんし、学生たちとも直接会うことができないんですよね。で、この若者につながりつも、まあ、そういうことでリモート収録ということになっております。で、今月はそのリモート収録ということもありまして、大学のそのオンライン授業っていうのはね、一体どんな風になってるんだっていう、ちょっと特別企画みたいなものを前半にお届けして、梅雨になってちょっと鬱陶しいんですけども、それからまあマスクなんかもしなくちゃいけないのでね、息苦しいところもあるんですが、ぜひこの若者につながりつを聞いて、気分転換をしてください。それでは早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、いつもはヤング流行通信というコーナーで、若者代表の学生から世の中の流行りをね、いろいろ紹介してもらってるんですけども、コロナ騒ぎによって大学の授業がオンライン授業という形にこう全部変わってしまって、まあ、私も、それから学生たちも、もう、てんやわんやなんですよ。このラジオをお聞きの皆さんも、オンライン授業って一体どんなことやってるのかっていうのを、まあ、よくお分かりにならないと思いますから、時々ね、テレビでニュースでやってるあの小学校とか中学校とか、そういうのはご存知だと思うんですけども、大学のオンライン授業って一体どんなになってるのかっていうのを今日は、ゲスト学生3人にこう来ていただきまして、大学のオンライン授業ってこんなんやでという特別企画をやりたいと思います。それからもう一人特別ゲストの方がいらっしゃいまして、今年の春から我々のゼミにゲストとして参加していただいている、まあ、社会人の、女性の方がいらっしゃいますので、その方も実は今オンラインでねゼミとかに参加していただいてるんですけども、まあ、初めての経験ですので、うりさんおばさん代表としてちょっといろいろ提法という、こう感じで参加していただきたいと思います。はい、それでは、今日コーナーに参加してくれる学生の人に自己紹介をしてもらいます。それではどうぞ。
こんにちは、はじめまして、立命館大学産業社会学部3回生の橋本昭久と申します。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、はじめまして、立命館大学産業社会学部3回生の武田柚月と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はじめまして、同じく立命館大学産業社会学部3回生の鈴木ニナです。よろしくお願いします。
鈴木さん、大丈夫ですか？起きてますか？
大丈夫です。起きてます。家なのでなんだか気持ちがゆるゆるです。
そうですね、はい。実家に帰ってるんですかね？
はい、実家にいます。
はいはい、で最後に先ほどもご紹介した社会人の方です。どうぞ。
はい、5分前に急遽、出演をと言われまして戸惑っています。坂田ゼミで学び始めています。本業はフリーアナウンサーです。石倉美香です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。石倉さん、まあ、フリーアナウンサーということで、はい、本業の方が入ると急に番組が閉まってきますよね。いつもなんか誰ってなってますからね。はい、ということで、まあ、オンライン授業なんですけども、オンライン授業って何やってるかっていうとですね、まあ、いろいろ種類はあるんですが、まずは会議システム、ライブというか、まあ、生で授業をやってる風にして、受講生の人たちに 教員のこう授業している姿を見せるっていうやり方と、それからオンデマンド方式って言ってですね、教材とかそれからビデオをまあらかじめ用意しておいて、それを学生の人たちがインターネットからダウンロードして自分で勉強するっていうスタイル、まあ大きく分けると2種類あるんですね。でオンデマンドタイプの方は動画と、それからまあこういうラジオ形式のスタイルっていうのがあるんですよ。でまあ、私坂田の場合はまあ、ラジオがね専門ということもありまして、オンデマンド形式のラジオのスタイルをとってやってます。ですから、まあ、事前に収録したものを、学生の人たちにダウンロードしていただいて、好きな音楽を聴きながら私の眠い話をこう一生懸命聞いていただくということになってるわけなんですが、まあ我々教員もね、さっき言ったみたいに試行錯誤しながら、オンライン授業ってどうやってやったらいいのかなとか、もうみんなで、あれやこれやこう相談したり情報を集めたりしてやってるわけなんですが、実際に受けてる学生の人たちはどう思ってるのかっていうのは、ちょっと今日聞いていただき、インタビューしてみたいと思います。で、石倉さんも僕も、はい、初めてですので、ちょっといろいろ質問をね、特に石倉さんはしていただいたらと思いますので、よろしくお願いします。
わ、
はい、
かりました。は
い、それではさっき、自己紹介をしていただいた順番で橋本くん。
はい。
橋本くんは今実家に帰っちゃってるんですか？
そうですね。実家の方で、埼玉県の方に実家があるんですけど、はい、そっちの方でもう完全に通信ウェブでの授業っていう風になってるので、埼玉県もう立命館大学埼玉キャンパスみたいな感じで
今埼玉キャンパスになっちゃったんですね。
はい、そうです、
ね。橋本くんは、何教科ぐらい受けてるんですか？
トータルで12教科受けてます。
おお、結構ありますね。12教科全部オンラインでしょ？
はい。
どうですか？
なかなか、そうですね、課題とかが出され方とか期限だとかがやっぱり一元じゃないというか、レポート形式なものもあれば小テストのものとか、課題の方式が違ったりするところでちょっとごっちゃになったりとかっていうのと、あと期日のその管理っていうのが一番大変かなっていう気がしますね。なんかこの課題は、何日まででこの課題は何日までだっていう風に思ってたら、実はその課題となんか別の課題の締め切りと勘違いしてて提出し忘れたみたいなことが一回あったので、そういうところの管理が一番大変かなっていう気はしてます。
ああ、そうですね。授業はさっき僕が説明したみたいに、ライブ形式とそれからオンデマンド形式と両方あるんですか？
はい、そうですね。まあ、ライブ形式の方が少ないかなっていう感じですね。他の人はどうだかわからないんですけど、まあ、人によってはライブ形式かオンデマンドかどっちがいいかみたいな希望アンケートを取る先生もいらっしゃれば、なんかたまにライブ、たまにオンデマンドみたいな人もいれば、オンデマンド一本みたいな人もいらっしゃるっていう感じなので、まあ、そういう面も含めてやっぱり授業形式の違うっていうところもなかなか混乱してしまう要因の一つになってますね。
ああ、そうですよね。もう教員一人一人やり方全部違いますからね。
はい、
はい。武田さんは何教科ぐらいですか？
私はだいたい橋本くんと一緒ぐらいで11教科受けてます。
はい。やっぱり大変ですか？
めちゃくちゃ大変です。でも私の場合はよく生活習慣がちょっとあまりよろしくないので、寝坊が多いのでオンデマンドの方がちょっといいかなって思うこともあります。
そうですよね。一限で授業が、朝一番で授業があると9時に学校に行かなきゃいけないから、こう遅刻ってあるじゃないですかね。
はい、
でもオンデマンド授業だと基本遅刻ってないんでしょ？
まあ、遅刻はないんですけど、まあ、課題の締め切りが人によったらすごい短くて、1日後とか2日後とかだったら、 結構余裕あるなと思って放置して出し忘れたってことも多々あります。
多々あるんですね。それはなんかどちらかというとオンライン授業の問題というよりは武田さんの問題ですよね。
そうですね。
そうですか。鈴木さんは、鈴木さんも実家に帰ってるんですか？
はい、実家にいます。
鈴木さん、実家はどこですか？
実家は石川です。
ああ、石川県に帰っちゃってるんですよね。もう本当にさっきの橋本くんと同じように、はい、もう石川キャンパスって感じなんですね。
はい、そうです。
もう実家に帰っちゃったらあまり勉強する気にならないんじゃないの？
なんか私は逆に勉強する気になりました。
あ、そうなんだ。はい、どうして？
なんかこの京都の一人暮らしの部屋やと、なんかその勉強する環境がひどすぎるというか、まあそんなそこまで散らかってないんですけど、なんかそこまで京都の部屋だと集中できなくて、でもなんか、はい、実家帰ってきて、学生の時からずっと使ってるその学習机に座ってパソコンとか、触ってたらなんかめっちゃ集中できて、いつも2時間とかかかるレポートが30分で終わったりびっくりしました。
あ、そんなに違うんだ。
はい、なんか全然違いました。
じゃあそうか、実家に帰るともう自分の部屋があって、自分 の、はい、の勉強机、長年使ってた勉強机があって、はい、勉強モードになるのね。
多分そういうことやと思います。
あ、オンライン授業はこうどんな苦労があります？
オンライン授業は、まあ、やっぱり橋本くんたちも言ってたみたいに、その提出物の期限を忘れやすいっていうのと、あとなんかそのオンデマンドで授業をアップしてくれる先生が結構いるんですけど、それをその期限付きで出すので、なんか忘れてて見ようと思ったらもう見れませんみたいなのが結構あって困ってます。
やっぱり武田さんと同じで、オンライン授業の問題というよりは皆さん一人一人の問題の方が大きい気がしますけどね。さあ、石倉さん、我々はこのオンライン授業なんていうものは初めてなわけなんですけども、まあ、君にね、はい、Zoom という、オンライン会議システムで参加していただいてますけども、
はい、
どんなこう感想を持ってらっしゃいますか？
いや、正直皆さんとまだね一回も対面で会っていないということがとっても不思議で、でもだんだんとその親近感というものが湧いてくるんだなっていうのは感じていますが、やっぱり会いたい。
あ、はい、そうですよね。
とにかく会いたいです。
そう、あ、そうか、石倉さんはまだ一度も会ったことがないですね。
そうなんですよ。はい、皆さんに会いたくてしょうがないです。
ああ、そうですね。私はまあ何回か会ってるし、別に会わなくてもいいかなと思ってるんですけど特に会いたいとも思ってないんですけども、学生のみんなはやっぱり学校で勉強したいと思ってるんですか？橋本くんはどう？
もう自分は学校で勉強したいですね。
それは友達が一緒にいるから？
はい、友達とやっぱり一緒に授業を取ったみたいな、友達と同じ授業を取ろうみたいな言って同じ授業を取ったみたいなのもあったんで、うん、やっぱそういうところも楽しみの一つではあったので、それがなくなってしまうとちょっと孤独感みたいな寂しさもありますね。
ああ、もうそうだよね。大学の友達3回生だから、まあ、1回生2回生とかサークルの友達とかもいるからね。
はい、
もうだからちょっと寂しいか、一人で埼玉でいると。
そうですね、もう誰も
近くにいません。一人埼玉キャンパス、
はい、
武田さんはどう？なんかもうオンラインだったらオンラインでいいと思ってる？
いや、でも私も学校に通いたいなと思います。
あ、そう。
なんでかというと、なんかやっぱオンデマンド授業やったら字だけとか声だけで表情が伝わらないんで、うん、なんだろう、なんかその表情があったらもっと情報がこっちも得られるのに、なんかちょっとわかります？
はいはいはい。
なんかそういう面とか、なんかその 教師との親近感、教授との親近感がやっぱオンデマンドの授業ではないから、やっぱ実際会ったことない先生とかもやっぱいて、
あーなるほどね、
うん、なんかそういう面ではちょっとなんか気持ち悪いなと思うんで、
うん、
やっぱちゃんとその教室に行って先生と顔を合わせて授業を受けたいなと思います。
あ、そうですか。もうなんかあのインターネットの世界で生きている皆、若い皆さんはもうネットでいいやと思ってるのかと思ったんですけどね。鈴木さんはどうですか？
私ネットでいいや派かもしれないです。
もうこのまま
いやなんか、でもなんか授業によります。そのいつものゼミとかだとその少人数で会ったりするのが面白いっていうのもあって、
うん、
みんなの顔も見たいなって、学校行きたいなって思うんですけど、なんかその200人300人で受けるような大講義だと、あの逆になんか学校だと集中できないっていうか、友達とも喋っちゃうし、人もいっぱいいて、うん、ちょっと賑やかだし、でなんか先生の顔もまあ見えるんですけど、なんかオンラインの方がそういう大講義でやる授業だと、その教材と先生のそのポイントポイントがダイレクトに送られてくるので、勉強しやすいって点ではオンラインありがたいなって思います。
なるほどね、そうですか。石倉さん、その、まあ直接会いたいっていうお話だったんですけど、石倉さんもし今、はい、そうたくさんの授業を受けるとしたら、まあ、社会人の場合はオンラインの方が受けやすいですよね。
そうですね、時間とかを考えるとか、あと移動時間考えると、あの楽だとは思うんですけど、
ええええ、
でも私も皆さんおっしゃったのと同じで、そんなにこう自分で決めたことを実現するとか実行するっていうのが意志が強くないタイプなので、はい、どこまで学びを進められるのかって考えると学校に行きたいです。
あ、そうですか。やっぱり学校って必要なんですかね、
うん、
なんかもう、ね、もうあの教員の側からするともうすっごいこう準備も大変っていうところは、特に動画を作ってる先生はねすっごい大変なんですけど、まあ、私の場合はこうやってその相手が見えないラジオの形式でこうやるのはそんなに苦ではないので、まあこのままでもいいかなってちょっと思ったりしてるんですけどね。さあ、残り時間もあんまりなくなってきたんですけども、学生の人一人ずつなんかこのオンライン授業はすげえぜっていうのがあったら、ちょっとまああの課題の多さとか、あの締め切りの短さとか、そんなんでもいいんですけども、まあ、具体的な名前を出さずにこんな授業がありますよっていう紹介をちょっと一人ずつ橋本くんからしてもらえますか？
はい、そうですね、あの某授業で、あの一気に、まあもともとその大学の暦上15回分の授業があると思うんですけど、通常の場合、うん、一気にその15回分のレジュメがドンって貼り出されて、
お
教材としてドンって貼り出されて、
はあ、
でそれで第1回から第5回ぐらいまでの、レジュメを読んだ感想をなんか何日まででその期間がだいたい1ヶ月とか でそれが、まあ、その1回分がまず終わって、そしたらその続きから第6回からまた第10回までの、授業、そのレジュメを読んだ意見や感想をっていうのをまた1ヶ月後ドンみたいな感じで3回ぐらい、多分だからもう1セットあると思うんですけど、1回2回3回ドン終わりみたいな授業が1個あって、
ま
あ、そのレジュメ自体はものすごい細かい字で書いてあって、いや1回やってる時はものすごくめんどくさいなというか、読みづらいしめんどくさいなっていう思いが強いんですけど、でも終わらせてしまえば次はまた会うのは1ヶ月後だみたいな、そういうモチベーションでやってる授業が一つあって、それは他の授業ではないよう なんか特徴的な授業だなってすごい思ってます。
まあ、楽といえば楽かもしれないですね。
まあそうですね、はい、
うん、頑張ればっていうね、
はい、
はい、じゃあ武田さんは どうですか、なんか受けてる授業で特徴的なものはありますか？
私はなんかジャーナリズム系を学ぶ授業があるんですけど、
はい、
なんかもともと取る予定じゃなくて、一個講座がなくなったんで代わりで埋めたんですけど、それを取ってまずレポートで見たらレポートが16件入っててもう全部レポートが出てるんですよ、もう締め切りの、
はい、
でそれがなんかトータルで1万字書いたら大丈夫みたいな、で1回あったり400字くらい書いて、それをちゃんと15回書いたら6000字なるから、最終レポートは4000字でもいいし、なんかそこを全部書かずに最終レポートだけ1万字だけでもいいよみたいな授業があって、ちょっとまだやる気が出なくて一個もやってません
いやなんかいろんな授業があるんですね。ちょっと参考になりますね、私もね。私の授業がいいのか悪いのか全然わかんないですけどね、はい、鈴木さんはどうですか？
そうですね、なんかレジュメの PDF だけを教材として出してくる授業がいくつかあって、それはちょっと困りました。なんかレジュメめちゃくちゃ読まなきゃいけないし、なんか先生の解説もあんまりないし、ちょっと困るなと思いました。
あ、全然ないの？もう資料しか送ってこない？
はい、なんかとりあえずドンみたいなで、
色
もついてないし、なんかとりあえずなんか文字の羅列みたいな、そもそも本読むの好きじゃないんでちょっと辛いです
それは課題がついてんの？
なんかでもそんなにそういうやつはあんまり課題はついてこなくて、たまに400字で感想を書いてくださいみたいなレポートがあります。
そうですか。まあオンライン授業元年みたいなところがね、私はあって、しかもいきなりオンラインにしなさいって言われて、まあ、冒頭でも言ったんですけども、日本中の学校の先生が右往左往、それから生徒の人も学生の人も右往左往という状況なんですけど、さあ石倉さん、最後に、まあ、締めとしてですね、はい、大人の、はい、目線から見た今のその学生の人たちのオンライン授業について、なんか感想とかありますか？
はい、いや私はちょっとだけでも触れてるので、あ、こういうものなんだろうな、かなり大変なんだろうなって少なくとも理解はあったんですが、多くの大人の人たちはそんな見るだけとか聞くだけとか楽なんじゃないのって思ってる人もいると思うので、いや、もっと課題大変なんだよっていうことは、みんな声を大きくして言った方がいいんじゃないかなと思いました。で、はい、先生もすごい大変なんだよっていうことをアピールされてもいいかなと、はい、世間をもっと実態を知らないと思います。
人によってちょっと違うみたいですけどもね、まあ、全体としてはオンライン授業というのはまあこんな感じで進んでいっております。でコロナが収束すればキャンパスでの授業がねまた再開されるんですけども、秋に、まあ、10月から秋学期が始まりますけども、その時に、世の中がどうなっているのかっていうのはもう本当にわからない状態なので、まあ本当にアマビエを皆さんたくさん絵に描いて、もう家中に貼っていただいて、コロナ退散というふうに毎日唱えていただきたいなと思っています。今日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、またオンラインでお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
さて、今月の若者につながりついかがでしたでしょうか。皆さんもね、本当に、まあ、コロナに対していろんな新しい生活様式というものに対応していかなければいけないので、いろいろ大変だと思うんですよね。まあ、冒頭にもお話ししましたけども、一番は今マスクですよね。この暑い最中にマスクをしなければいけないということで、雨が降ってると若干ちょっと気温が低いんですけども、まあ、天気がいい時に外出るともう本当に息ができない状態になってますのでね、皆さん熱中症とかには、気をつけて、マスクを外せる時には積極的に外すようにしてくださいね。で3密を防ぐということで、コロナに負けない 生活を作っていきましょう。お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二でした。それではまた来月。